皆さん、こんにちは、こんばんは、毎度でございます。あ、さくらさん、こんばんは。皆さん、こんにちは、こんばんは、毎度でございます。来た。アリスさん、こんばんは。
こんばんはです。
間に合った。
回線がちょっと繋がんなかった
ので。よかった。はい、今ちょうど現れたので、
またかけてたのか。
何がですか？いや、まだかけてないです。
かけをしていたのか。
まだかけをしてないです。はい。
これ？
というわけでですね、アリスさんいらっしゃいませ、こんばんは。ちょっとお待ちください。アリスさんのちょっと、お顔をお出ししますんで、ちょっとだけお待ちいただければと思います。これをこうしてこれをグイーンとして、こうで、ほう、ちょっと行き過ぎたな。これちょっと行き過ぎたので、これをこう、そしてこう、オッケー、はい、こんばんは。間に合いましたね、アリスさん。
すまんの。
まだ、なんだっけ、アバントークですから、放送始まってないですから、セーフ。
オッケー。
はい。
ギリセーフ
でございます。はい、ということでですね、ちょっとコメントを確認してみようか。よいしょ。さくらさん、こんばんは。マイタでございます。コストコのパンががっつりで朝ごはんに最適だそうですね。コストコのパンか。いや、でもね、コストコってさ、なんだろう、結構、なんか他の県がね、コストコを誘致するために場所の提供をこう、県が補助したり、でんとかってやってたりしてるんですけど、その、コストコってさ、結構会員制なのでさ、使える人って意外と限られてたりすることありません？
あるね。
そう。何でしたっけ、まあ地元一着ならいいんかな、難しいところですよね、って思ったりしてる今日この俺でございます。年の森ちかさん、まずはアワントークから、森ちかさん、いらっしゃいませ。海牛ちゃんさん、こんばんは。どうもこんばんは。
いらっしゃいませ。
銀河夏目さんもいらっしゃいませ。あ、アリスさんが猫耳だーってことでですね、
猫耳
でございます。そう、私の上には今日はいつものあのレイブンズロゴではなく、パンが鎮座しておりますが。はい、というわけで始めていきましょうかね。役者も揃ったところでレイブンズナイト、今日は、背景は宇宙でございます。宇宙にパンでございます。
宇宙パン。
そう、今日のね、サムネがね、宇宙にパンだったんですよ。
なるほど。
そう、アリスさん、今日のサムネ見ました？まだ見てない。ちょっと待ってね。
なんか祈ってるけど。
かわいいでしょ。
なんで、はい、どうしたのこれ？
いやいや、今日のサムネということで、今日の配信にちょっと張り切って、作ってみました。はい。
何を願っているの？
わかんないですね。そのパンに祈りを捧げている感じかもしれません。はい。パンに祈りを捧げる、サムネでございます。いやー、まあそういうね、ちょっとサムネを、作った感じ。海吉ちゃんの生息域の、ローカルスーパーとの争いで敷地を買い負けているらしいコストコさん。あー、それはちょっとね、まあ海吉ちゃんさんは確かものすごいね、いっぱい食べる人だったので、コストコとかが誘致できたらね、こういろいろと、はかどるのではないかなって思ったり したりしなかったりもするんですが、どうやらですね、なかなかうまくはいかないところらしいですね。
ほうほうほうほう。
はい、 いつでもイグニッション OK よということでございますが、まあ冒頭のオープニング前のアバントークをちょっと今しばらくお待ちいただく。このサムネいいよね、このパン。
かわいいね。
はい。ということでですね、そう。最近さ、めちゃめちゃ寒くなりませんでした？
超寒かった。
今日寒いよね。私もう、今、ついさっきまで、もう冷房つけてないです。で、ついさっきまで窓開けてたんですけど、うん、ちょっと寒かったのでね、ちょっと窓を閉めさせていただきました。いやー、まあ、そろそろね、半袖だと、今日お外お昼食べに行った時なんかはね、もう半袖だと、しんどかったんでね。まあ私、基本年がら年中半袖だったりしてるんですけど、うん。そう、なのでね、年がら年中半袖だったりするんですけど、まあ、ね、この、今後、冬が近づいてくるにつれて、フリースとかをね、引っ張り出したりとか、あとあれですね、電気毛布とかをね、引っ張り出さないといけないかなって思ったりしておりますからね。
早くないか。
まだ早いか。運営しちゃんさんが、コストコないと食費がとんでもないことになるので、高速道路があって助かりました。100キロ以上移動。いやいやいや、ちょっと待って、その100キロ移動するためのガソリン代の方が、大変なことになってるんじゃねえの？それ。
100キロ以上。
ね。神子葵さん、こんばんは、毎度でございます。X さんも、こんばんは、毎度でございます。そういえば、開始ツイートしたかな？ツイート？
ん？
ツイート？ツイートだよね。開始ツイートしたかな？
あ、ポスト？
あ、ツイートですね。ツイートです。私のスマホは相変わらず、X ではなくて、ツイッターの、青い鳥ちゃんのアイコンがついております。
ふ
ふー。アップデートしてない。いや、もうスマホのね、容量がね、カツカツパンパンなので、
うん。
アップデートせずに、使っております。しかし聞いてくださいよ、アリスさん。
何？
私が使ってた、あるアプリが対応しなくなったので、スマホがね。
うん。
しゃーなしにさ、スマホの、その、OS、うん、Android のバージョンをアップしたんですけど、
うん。
アップしたんですけど、うん、そう、不満があったのでアップデートしなかったんですよ。
うん。
そう。一個不満があったのが、そのアップデートするとね、今までその指紋認証、私適用してたんですけど、
うん、
その指紋認証を適用してても、うん、毎朝1回、または OS の再起動時には、パスワードを入力しないといけないっていうのがあったんです。バージョンアップでそうなったんです、うん、仕様的にね。セキュリティの関連でいろいろあるんでしょうね。
うんうん、
そう。で、それで、ちょっともう、でもそれぐらいなら我慢できるか、と思ってですね。
うん。
まあ、アップデートして。まあ、それに関しましては、まあ、一日一回パスワード打つぐらいなら、まあ、我慢しようかってなったんです。
うん。
ほんで、まあ、それはいいんですよ。それはいいんです。
うん。
で、アラームをね、設定してるわけじゃないですか。よくね。
うん。
で、私、アラーム設定してても、その時間、設定しっぱなしだったりすることがあったんですが、
うん、
そのアラームがね、
うん、
今までこうゲームをしてたりすると、アラームがゲームの最中に突然鳴り出したとしても、
うん、
上からちょっと通知画面が出てくるだけで、
うん、
それをそのね、解除かスヌーズってやれば、アラームが止まったんですが、そのアンドロイドのバージョン新しくしたら、アラームが鳴り出したら、そのゲームの画面をもう押しのけてですね、アラームが全画面でバーン出てきて、ピピピピピピピピピって鳴り出してね。で、ムッキーってなって、その解除するじゃないですか。で、元のウィンドウに戻ったらゲーム落ちよんですよ。ゲーム落ちて最初の起動から攻略の途中でゲーム落ちてもうてるやんけみたいな感じで、最近ブチ切れております。イチャルです。こんばんは。
うん、
はい、マルチプレイ中なんかはね、一緒にプレイしている人に大迷惑をかけるようなそんな感じだったりしてますけどね、ちなみに葵さんが Android から iPhone にするんですか？iPhone がね、
うん、
ぶん投げても壊れないぐらい丈夫になったら iPhone にすると思います。
そうだった。A ちゃんさんのは。
はい。
お強いやつだった。
そうそうそう。何でしたっけ、ポケットからずり落ちても、大丈夫な iPhone が大丈夫になったら、iPhone にします。
わ
ー。はい、ウミヨシちゃんさんがすっぴんの姿だと、フェイス ID が開いてくれないんです。なんだと？
ん？
はい、どうやらウミヨシちゃんさんはどうやらお化粧してる状態で、フェイス ID っていう顔登録をしてるらしくて、すっぴんの状態だと同一人物とみなしてくれないらしいです
ね。ひどい。
はい。そして、Apple ID がいるんじゃない？その Apple ID はね、実は私、サブ機としてですね、iPhone は一応持ってるんですよ。
うん。
まあ、ただそちらはですね、絶対持ち歩かないようにしております。はい。私、スマホを持ち歩くとね、ちょっと扱いがあまりにも雑すぎるので、
うん。
もうぶっ壊してしまうこと、可能性が非常に高いので、私がのスマホは、持ち運ぶやつは、とっても、それこそ海の中にポチャンってしても大丈夫な、仕様になっております。うん、パワフルじゃなくても安くなってほしい。そう、iPhone ね、高いよね、ほんと。iPhone ね。G-SHOCK が作った頑丈なスマホあったな。そのね、魂を受け継いでる、京セラさんが使ってるトルクっていうね、丈夫なスマホを私は利用しております。なのでね、もう最後の砦ですよ。そのトルク自体がもともとね、消防隊とか、ね、そういう、人向けに開発されてた丈夫なスマホを民間に持ってきたってやつですね。はい。そう、京セラのトルクでございます。
うん。
まあ、それを使ってたりしてるんですけどね。その皆さんはどのような、スマホお使いでしょうか。iPhone 使ってる方は非常にね、便利だと思いますし。そう、iPhone ちゃんね、使いやすい。ね。使いやすいっすね。
使いやすいよ。
使いやすいです。いや、私もね、もちろん、使ったことありますし、最近、でも私のね、なんだろう、うん、スマホのデスクトップとかは、見た目がカオスになっておりますんでね。はい。さあ、そんなこんなでですね、今日も始めていきましょう。ライブンズナイト。なんと、第776回放送でございます。
うん。
第776回放送でございます。
776ってことは、
来週は777回放送でございます。
やばいですね。
777回放送、何をやるのでしょうね。本当、
何をやるのかな。
さあ、今日とりあえず始めていきましょう。レイブンズナイト、レッツエグニッション。こんばんは、ウェイブスナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのお題をインターネットを通じて全世界へ配信する、パンよりも米派否うどん派なラジオ番組です。メインパーソナリティ私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
じゃあもうちょっと今うどんって聞いて、
はい、
なぜかご飯を食べたくなったアリス・ラフィングです。
この2人でお送りします。本日も最後までぐっくりお楽しみください。はい、というわけで元囚人さんもこんばんは。私は韓国語で話すことが多いから、ハングル文字入力できないと困るので、サムスンのアンドロイドを使っています。おー、ほうほうほう。でもあれどうなんでしょうかね、なんか言語入力系のアプリ入れたら他のアンドロイドでも韓国語とか入力できたりするのかな。まあその辺ね、なんかいろんなね、グローバルに活動されてる方はね、多言語に対応したスマホとかやっぱり必要になってくるのかな。はい、改めて、たしのもりちかさん、改めまして、ワンワンコ、ワンワンワンワンコ、
ワンワン、
黒糖米粉パンという選択肢はないんですか。あ、美味しそう。黒糖パンとか俺大好きです。
あ、 あ、僕も。
なんか黒糖パンってさ、なんかもっちりというかふわっとした感ないっすか。
もっちりふわはわかんないけど、
はい、
ホワイトシチューで食べたいの。
あー、なるほど。ホワイトシチューでパンつけて食べるの、うん、
美味しいんですよ。
あー、まあでもなんだろう、そのパンといえばさ、あの異世界系の作品を見てたらさ、なんかあのスープにあの硬いパンを浸して食べる的なシチュエーションが出てきたりするんですよね。
うんうんうん
う
ん、
あ、そういうのはやっぱりやってみたくなったりとかね。
硬いパンをシチューに浸して、
そうそうそう、
むそうね、なんかあれだね、はい、現代で言うとお茶におせんべいをつけて食べるおじいちゃんおばあちゃんみたいな。
いやいやいや、そういうわけじゃないですけど、まあ、あと
違うの
か、なんだろうね、無駄にさ、なんか干し肉とかを食べてたりするからビーフジャーキーを食べたくなったりとかね、影響されすぎですよね。はい、まあ、こんなこんなでですね、今日も始めていきましょう。レイブンズナイトでございますが、本日は776回放送、まあ、来週ね、
うん
うん、そうやるんですよ、あれを、あれやりますよ、アリスさん。
あれとは、
はい、
なんだ、
レイブンズナイト第777回放送、18年目の配信を聞く地獄のような晩酌配信。
晩酌配信、
いやもう酒を飲まないでやってられないでしょ、こんなもん。
なんで、
いや、こんなもん
酒、初々しい時を聞くんじゃない
ですか。そんなもん酒飲まないでやってられないっす
まあ自分の聞いたらウキャーってなると思うけど、
そうなのでね、18年前の配信を聞く、これね、あの前回17年目前の配信を聞くということで、アリスさんと一緒にやるつもりがありつもりだったんですけど、アリスさんがいや来なかったんですよね。
うん、
なのであのリターンズでございます。2回目の企画でございます。
はい、はい、
前回はね、私のあのリアクションが主だったんでね、今回はもうアリスさんにもいろいろとリアクションをしてもらおうかなって思いつつ
アリスの初回もやらない
、ね、アリスさんの初回もやらないと思いますが、それはちょっとまたあの19年目に、なんか19年目とかに
長くないか、
え、
たっぷり時間もあるんだ、やろうじゃないか。
そうだね、そうですね、
うん、
そう、まあ、今回はとりあえず第1回放送をね聞いて、いやー、ちょっと楽しみですね、あれは。衝撃でしたから、衝撃の内容が私のね記憶がなかったんですけど、本当にね、うん、なんだろう、衝撃の内容でございまして、はい、
いいじゃん、毎週アリスのもやろうよ。
あ、いいっすね、毎週
いや、来週
あ、来週はでもどうしよう、ね、何でしたっけ、
誰か来るの。
うん、違います。時間もね、あの配信、あのそのレイブンズナイト自体が2時間ですから、
うん、うん、
いつもの22時スタートだと2時間で終わらないので、ちょっと早めの9時半スタートで、第1話を聞こうかな。
終わらないのか。
してたんですよ。2時間あるんでね。
そう。2時間か。
そう。
そっか。
なので、アリさんの回も聞こうと思ったら4時間コースになっちゃいますので。
そうだね。
そう、さすがにそれはと思うんで。なので、
了解です。
2週企画でやろうかなって思ってるんですよ。
ここ。
どうでしょう。第777-2みたいな。そう、18年前の配信を聞くというね、でとりあえず、1回目はその第1回放送を、前回はアリスさんのリアクションがなかったので、これね、それの辺もね、あの楽しみだったりするので、それをして、でその次、翌週もスペシャル企画としてですね、2週連続にはなりますけど、やりません？
うむ、
やりません？
やりましょう。
やりましょう。はい、アリスさんが初めて出た回のね、放送を、聞こうかなと思っております。なのでね、あ、ちょっと待って、でもね、確かね、
なんだ、
伊達ちゃんの CD もどっかに入れたいんですよね。だから、一周飛ばすかもしれない。
はい。
はい、まあ、そんな感じでですね、そう、18年前の配信を聞く配信、地獄のような配信を、まあ、ちょっとね、スケジュールを調整しながら、やろうかなって思っておりますのでね、ぜひ ぜひ、楽しみにしておいてください。お、はたはた丸さんもこんばんは、いらっしゃいませ。ミューシャンさんが18年前、てんてんてんっておっしゃってますが、う、頭がってやつですか。 18年前、私は一体何歳だったのだろうか。う、頭が
アリスは18年前は12歳だったな。18
年前は12歳でしたか。
うん、
まあ、それはね、そうですよね。はい。18年前は12歳だった。
外見年齢ね。
18、いや、
エルフだから。
魂の年齢も12歳かもしれませんよ。
僕はそんなに、頭脳は子供じゃないぞ。
お、そうか。体は子供、頭脳は大人。
エルフだからな。
ね、体は大人、頭脳は子供。
やだ、ね、
どんな事件も一発迷宮入り。
迷宮入り名探偵、
あの迷う方のね、名探偵困難ですね。
困難。
はい。ということでですね、本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。じゃじゃんと。パン。パン。本日のお題はパンです。パンです。
うん。それも毒品のパンなのか。
え？パンですね。
え？毒品のパンなのか。
いや。まあ、今日はですね、今日のお題は、パンです。はい。そう、まあ、皆様は、米派ですか？パン派ですか？今では一般的になっているパンではございます。今週はそんなお題、パンでいきます。はい。好きなパン、嫌いなパン、バーガーやサンドイッチ、作ったことあるパン、パンに何塗りますか？春のパン祭りでの奮戦、食べてみたいやつなどなど、パンについていろいろ教えてくださいっていうことでございます。ウミウシちゃんさんが、ウミウシは日付によってはまだ人の形を持っていないかもしれない、なんだと。はたはた丸さんもなんと18年前は俺はまだ母のお腹の中にいるぜ、なんだと。
待て、はい、はたはた丸さんということは、
はい、
はたはたは魚で、
はい、
卵ではないのか、もしかして。
なるほど。MN さんもこんばんは。
卵以前か。
そう、レイブンズナイトはね、幅広い年齢層の方に、視聴いただいております。ありがとうございます。いや、こんな嬉しいことはないね、本当、
うん、
ね、幅広い年齢層の方に、あ、ちょっと待って、
何、
ニコ生が放送終了しちゃってるね。もう一回。
あら。
ね、ニコ生の、放送が、なぜか終了しちゃってます。もう一回作ります。はい。
うん。
これで。
そんなこともある。
ストリームが開始、あらあらあら、ストリームが開始できてなかったですね。はい。ちょっと待ちください。ニコ生が、なんかパーティーパロットが降ってきたりしておりますが、映りました、はい、ニコ生ちょっとどうやら、配信開始ができてなかったみたいでございまして、勝手に時間切れで終了しちゃってました。はい。
お
バンさんもこんばんは、毎度でございます。今日のお題はパンです。パン、好きなパン、嫌いなパン、ハンバーガー、サンドイッチ、パンに何塗るかね。パンに何塗るっていうのもね、熱々のトーストにさ、
うん、
そのカリッサクッといった時にその冷たさを感じられるぐらい、マーガリンの冷たさを感じられるぐらいにマーガリンをたっぷり塗ってですね、
うんうん、
その上にこの塩コショウの振った目玉焼きを乗せて食べるのが私は大好きでございます。
塩コショウか。
はい。ラピュタパンもどきでございます。あれチーズ塗ってますからね。
砂糖を乗せたい。
砂糖か。卵に砂糖はね、許されざる。ね、卵に砂糖は、なんだろう。そう。うちのさ、家族、うん、卵焼きにね、砂糖を入れる派なんですよ。
うんうんうんうん、うん。
で私卵焼きとか砂糖入れたくない派なんですよ。
うん、分かってる。
そうなのよね。子供の頃レーズンパンのレーズンをほじくって捨ててました。レーズンパン私は絶対買いません。はい、
レーズンパンね、僕レーズンはダメだったね、子供の頃は。
レーズンパン事件っていうのがあったりとかね。
何事件って、
何でしたっけ、そう レーズンパンを、のゴミをね、捨ててたのが、お前捨ててただろうっていう冤罪をかけられて。
ゴミか、
うん、ゴミですゴミです。
あ、そっかそっかそっか。
レーズンパンは俺は絶対買わないっていうことでですね、会社で、揉めたことがございます。
うん、
はい。パンには市販のブルーベリージャムが好きやったとかね。はあ、はあははあ、お題パン、ご飯よりパン派です。あ、いいねいいね、ご飯よりパン派。
うん、
この辺ちょっと聞いてみたいのがあるんですが、
うん、
これね、ちょっとアンケート取らせて。
いいよ。
晩ご飯に、
うん、
夕食に、
うん、
ファーストフードの、バーガーは許せますか？
まあ許せるかな。
はい。はい、いいえ、はい、はい、いいえ、ほぼはい、ほぼいいえ、
ほぼきつい。
もうこれでいいか、これぐらいしかいかないな。よしよし、はい、いいえ、ほぼはい、ほぼいいえ、これでどうだ。
ほぼシチュ
ー。はい、夕食にファーストフードのバーガーは許せますか？まあバーガーのセットとかね。これまあ某 M ドナルドさんとかさ、
うん、
某M バーガーさんとかさ、
うん、
あると思うんですけど、そういうのをその、うん、夕食として食べるっていうのは、許せるか許せないかっていうのね。ほぼってなんやねんって。まあほぼっていうのは、まあなんだろう、
まあ自分はやんないけどやってもいいよみたいな、
もうそれしか選択肢がないならみたいな感じの、ね、そんな感じ。例えばその何でしたっけ、お外に出てさ、高速道路とかは走っててさ、
うん、
お腹が減ったので、まあここしゃあないからここのパーキングエリアで食べようかって入ったら、もうそこがバーガーショップしかないようなサービスエリアだったり、まあ、いろんなのもあったりしたけど、たまたまその バーガーショップ以外のお店がなんか、ね、閉まってたりとか、なんだらかんだらさ、どうしてもそれしかないっていう時とか、そんな状況ならまあ食べてもええかっていうパターンですね。
ものすごい妥協してる、
ものすごい妥協してございます。この前晩ご飯で月見バーガー食べてきたわ。ああなるほど、まあ、さくらさんも普通にね、その場合は晩ご飯でね、ほぼはい、あ、ほぼはいの方もいらっしゃるらしいですね。
月見バーガーを初めて食べた、
うん、え、なんて
月見バーガーを初めて食べた、
いつですか？
この間。
感想を聞きたい。
あ、美味しかったです。
美味しかった、なるほど。
うん、
やはり月見バーガーは美味しいと感じるものなのね。
はい、ベーコンがいいね、入るのは。
いや、卵でしょ。
卵とベーコン、
はい、あ、
なんか朝食だね。
あ、そうですよね、そう考えればそうですよね。
卵ベーコン朝食
ね。例えばそのバンさんがパンに塗るものといえばマロンペーストを作ったので、それを塗ってます。美味しい。
作るんだ、すごい
ね。はたはた丸さんはパンは市販にはブルー市販のブルーベリージャムが好きよ。ブルーベリーね、私ガムは好きなんですけど、
うん
うん、ブルーベリーのジャムとかは苦手ですね。どういうあれやねん、
ブルーベリーのジャム
ですね。
ああ、なんかわかる気がする。やっぱりさ、
はい、
なんか人工的な味がちょっと混ざる気がしない？
あ、 悩みどころそれは。ちなみにあのバジトンプさんが、パンはパンでも食べられないパンはと言われて、フライパンと答えたら腐ったパンと返されたことがあったような、なかったよえ、そんなの決まってるじゃないですか。パンはパンでも食べられないパンはパンツ、パンツ、
え、
パンツ、
え、
って言ったら、って答えたら、あの、うん、いやいやパンツは食べられるやろっていう
変態さんに会ったってい う、
いや食べんなよみたいな感じのね、そういうことが、あの、そういうネタもあったりしますけどね。はい、海牛ちゃんさんが、海牛がランドセルを背負っていた時の、黒糖パンがロール型だったから黒くて丸いパンの略で黒丸パンって呼んでいた。美味しかった、大好き。お、黒丸パンか。へ
ー、黒丸パン、
あの、なんか、あの、黒糖パンがロール型で黒くて丸いパンだったらしいんですよ、うん、なので黒丸パンっていうね。
あー、なんかあれかな、あの、なんだっけ、あのパン売ってるマーガリン入ってるやつ、はい、あんな感じかな。
給食じゃないんかな、わかんない、うん、なん
けど給食だけど、
はい、
丸くて、
はいはいはい、
ま、こう丸まってるような黒糖パンってあれしか思いつかない。
おお、黒糖パン、ちょっと待って、黒糖パン、俺ね、黒糖パンとか結構、おー、これだよね、なんか 黒いやつよね、
うん、
そうね、中になんか白いクリームが入ってるのが私結構好きだったりするんですけど。
え、白いクリーム、
うん、
マーガリンじゃん、
マーガリンかな、よくわかんないけど、黒糖パンね、ですです。NN さんが、女の子と食べに行くときにハンバーガーだと怒られそうな感じはありますね。まあ夕食でね、ディナーでバーガー、女の子と食べに行くっていうになると、まあまあまあ、あの、気心を知れた場合はね、いいかもしれませんけどね。そう、ミュージシャンさんがね、あの、パンはパンでも食べられないパンはパンツァー、ほうほうほうほう、戦車ですか、それは食べられないですね賢いな。これちょっと AI に聞いてみーへん、 Google さんに質問してみようか。
うん、
ちょっと待って、じゃあ Google さんじゃない、あの、チャット GPT さんに質問してみましょうか。
うん、
はい、チャット GPT さんに、お、パンは、パンでも、食べられないパンは何ですか、なぞなぞです、なぞなぞですって、あれしとかないと、なぞなぞです、パンはパンでも食べられないパンは何ですか。そう、はい、チャット、その答えはフライパンです。お、フライパンだけ、なるほどね、よいしょ、フライパン以外の、答えを、思いつく限り、思いつく限り答えてください。ここまでいってみようか、はいさあ、ということでですね、思いつく限り上げてみます。パンツ、風船パン、風船のように膨らむが食べられないカンパン、船なので非常食として使われる乾燥したパンの乾パンではなく、缶にパン、乾パンという名前の缶に入った模型のおもちゃのパン、
ほうほうほうほう、あれか、
あと、
わかった、なんか
鉄板鉄板、はあはあはあ、巻き巻きパン、木の巻き付けなど想像上のパン、パンケーキ、かっこエア模型ね、見た目は食べられるのが模型やオブジェのパンケーキ、これらは少しユーモアや想像力を使った答えですというね。なるほどね、うん、鉄板は出なかったですね、はあはあはあはあ、ね、はい、
鉄板、
だいたいマックというと夜というイメージがあります。あー、篠森千佳さんはマックは夜食べるイメージ、私はどちらかというと昼 昼食なイメージではございますけどね。
うんうん、
照り焼きは汚れやすいよ。照り焼きバーガーを、あの、袋の包みを使って上手に食べる方法というかね、それをね、あれするかどうかによって変わってきたりするんですよね。うん、クリームはない。そのまま、ああ、黒糖パンでクリームが入ってないタイプのやつか。まあ、でも黒糖パンってなんとなくね、甘みがありますよね。
そう、あれが好きなの。
そうなんですよね。なのでね、
ホワイトのクリームシチュー食べたい。
ちなみにアリスさん、ちょっと質問なんですが、うん、私がいつも食べてるチョコパイはパンの一部になりますか？
パンじゃないです。
チョコパイはパンじゃない。
あれは菓子パンです。
あれは菓子、いや、菓子パンはパンじゃないですか。パンついてるから、
うん、ただのお菓子です。
ただチョコパイはパンにならないか。なるほどね。
です、
はい、夜マックもあるんですからね。私はバーガーキング、バーキン派。バーガーキング、バーガーキングね、うちの住んでるところの近くないんですよね。あるのかな。
食べたことない。
バーガーキングも、ちょっと待ってね、バーガーキングはい、地図よし、バーガーキング、ああるわ。ちょっと待ってね、バーガーキング、このエリアを検索。いや、一箇所しかないんか。13キロ先にありますね。
うんうん、
うん、
遠いね
遠いね遠いね。まあでも、あの、ぶっちゃけ、マクドナルドも、遠いんですけどね、私の近くだと。よいしょ、うん、一番近くの、マックで、うん、5キロぐらい先です。はい、
遠い
ね。ちなみに日本は菓子パン大国らしいですね。はあはあはあはあはあ、うん、まあそのね、あの、パン職人とかがさ、
うん、
本当にいろいろと作ったりしておりますし、私ね、その、何でしたっけ、なんかパン屋さんってあるじゃないですか。
うん、
そのパン屋さんにある、なんかネジネジのベーコン、ねじねじのフランスパンみたいな、その硬いパンにベーコンが入ってるやつ、
小麦の粉みたいな感じのや
つ。そうそうそうそうそうそうそうそう、あれと
か、なんて言うんだっけ、名前忘れちゃった。
あれがね、めちゃめちゃ好きだったりするんですけど、
うん、ちょっと調べてから。
はい、うん、ね、月見バーガーは食べたことないです。なぜなら目玉焼きが入ってなくても良いかなって。あー、ぜひぜひ月見バーガー食べてみてください。月見バーガーは、あの、目玉焼きがあるからこそ美味しい。まあ、目玉焼きが嫌いだったら食べなくていいですけどね食べないなくてもいいと思います。はい、そう、卵が苦手な方とかもね、あの、ラピュタパンが堪能できる方には、月見バーガーは非常にいいかもしれませんけどね。そう、ベーコンフランス、ベーコンフランスで合ってるのかな、ベーコンフランス、いや、あ、ベーコンフランスとはまた違うな、これじゃないな、あの、あ、合ってるのか、
ベーコンエピ、
ベーコンエピだ、それだそれだそれだ、
うん、
ベーコンエピ。そう、これがね、また美味しいところ、ちゃんと、ね、美味しいところがあったんですよ、このベーコンエピ。ね。ですです。
買ったことない。
エピか、流行ってんな。いや、流行ってるかどうかわかんないんですけどね。パン屋さんに行くと必ず置いてあるんですよね。
確かにある感じ。
はい。ベーコンエピ。これが結構、私がよく行ってたところはすごい美味しかったりして、でもパン屋さんに行くとさ、こういうそのパンって意外と安いんですけど、
うんうん、
サンドイッチが、
うん、
こういったその惣菜パンの倍ぐらい値段したりしません？
あ、するね、するね。
そう、
うんうんうん、
あれがちょっとね、不思議でしゃあなかったりするんですけど。
でも手作りだからね。
もうこのパンも手作りなのかなって思いつつもね。 お、もちもち高生さん、イエーイ、おやすみ、おやすみ、おはようございます、おやすみなさい。はい、ということでベーコンエピ、これはねちょっと気になるところではございますが、まあそんな感じでですね、後半のお題のコーナー、パンについていろいろと皆さんに語ってもらおうかなと思っておりますので、よかったら掲示板とかですね、マシュマロにご投稿いただければと思います。掲示板に投稿いただいた方、マシュマロに投稿いただいた方には当配信で使える100分図が贈呈されますので、ぜひぜひ、そちらに書いていただければと思います。もちろん、こちらの配信 YouTube ニコニコ生放送ツイキャスでの放送を行っておりますので、それらにコメントしていただくのも、大歓迎でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてジングルを流しつつ、レイブンズナイト RNN ヘッドラインよ、どれだ、これか。はい、 RNN ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは、先週1週間起こったちょっとしたニュースで聞くことなんかを皆様に紹介していくと同時に、ちょっとした話題、世間のニュースなんかも触れていくような、そんなコーナーとなっております。というわけでですね、アリスさん、
はい、
早速ちょっと一個紹介したいものがあるんですが、はい、うちの、あのラジオによく来ていただいてる、某マシュマロ職員こと、X さんがですね、
うん、
X さんからファーといただきました。イエーイ、ということでですね、今開いてるからね、ちょっと待ってね、今開いてるからちょっと待ってね、でかーでかーい、違う、でかーい。はい、ちょっとでかでか、ちょっとでかすぎです。サイズ調整をいたします。少々お待ちください。はい、というわけでですね、真ん中によっ、ズドンと、
人がゴミのようだ。
よいしょ、これでいいかな。よいしょ、ほい、ということでですね、そのライブンズナイト、ファンアートいただきました、ありがとうございます。おお、俺スコップ持ってるよ、スコップ
ね、かわいいだろ、
スコップ袖剣。
え、
いや、あ、スコップ真剣か、袖に見えた一瞬。スコップ真剣。包丁姫ことアリステラヒノさんとスコップ真剣の俺、ありがとうございます。いや、ありがたいね。さあ、ということで、包丁持ってます。でかい特大サイズですね、
うん、
はい、そんな感じでですね、まあ、こちらファンアートいただきました、ありがとうございます。これまたね、
ありがとうござい
ます。 X とかに、投稿してもいいんかな、どうなんだろう。
X さんの絵を X に
撮ったの、ね、ご本人様が投稿をご存知の、それを私がリツイートする形を撮らせていただくこともあるんで、できるんですけど、レイブンズアートでね、私ちょくちょくレイブンズアートで一応エゴサしてたりしておりますけど。ありがとうございます。いや、本当にありがとうございます。これはね、感謝感激、アメアラベでございます。ありがとうございます。誠にありがとうございます。スコップね、やっぱやっぱ俺ってスコップな印象あるんですかね。最近は私木の棒を使ってるような印象が結構多いんですけどね。あ、 OK です、ありがとうございます。さあ、そんなわけでですね、そう、一つ、ニュースいただきました、ありがとうございます。そして、もう一つ、最近のね、あのニュースネタを一つ紹介しようかなって思いますが、これちょっとね、あの急、まあ、世間のニュース、これね、我々が結構関わる可能性があるニュースなので、これちょっと皆様に改めて お伝えしてる、ちょっと真面目なニュースでございます。真面目なニュースコーナーでございます。はい、 真面目なニュースです。これ
なんだ
なんだ、はい、行っていきます。出しますよ。じゃじょんと、はい、11月1日から、自転車運転中のながらスマホと酒気帯び運転がなんと厳罰化でございます。はい、
そうながら運転
ですです。まあ、自転車に乗りながらスマホで会話しているサラリーマンがいたりということではございますが、まあ、そんなこんなでですね、そう、ながらスマホ、酒気帯び運転が厳罰化ということでございます。はい、こちらはですね、そう、なんだって飲んだら乗るなってやつです。そうそうそうそう、今まではね、その何でしたっけ、まあ自転車に乗りながら携帯見たりとかっていうのがねあんまりなかったりはするんですけど、そう、これはね、結構きついです。はい、自転車に乗りながら携帯電話を手に持っての通話や画面を見ながら運転するとながらするなどのながらスマホをした場合、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。はい、でさらに事故などの交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万以下の罰金が科せられます。はい、そう、こちらはですね、ながら運転による人身事故っていうのがちょくちょく出てまして、はい、まあ、ただまあ今のところね、その県内で起きた事故に関しましては、まあ、結構中高生とかに多いらしいですね、ながら運転。これはね、本当、まあ、実際にながらスマホとかでですね、事故を起こして、大変なことになったっていうケースもありますから、これちょっと本当厳罰化ってマジでね、10万円以下の罰金、6ヶ月以下の懲役、さらに事故った場合は当然その賠償金とかね、そういったも請求あったりするのでね、気をつけてくださいっていうことなんですが、はい、もう一つですね、こちら、酒気帯び運転を行った場合や酒気帯びの運転の恐れのある人に自転車を提供した場合は、こちらは、3年以下の懲役または50万以下の罰金らしいです、はい、そしてアルコールを提供する店側も酒気帯びを運転する恐れのある人に、酒類を提供したり勧めたりした場合は2年以下の懲役または30万以下の罰金が課せられるということではございまして、これ本当にね、今まではほら運転してする人に提供しなければよかったんでしょうけど、その、ほら近所の居酒屋とかに自転車で来る人とかいるっちゃいるじゃないですか、なのでそういった人にも提供するとアウトってことになりますから、そうなので、これもね、そう、お酒飲んだら自転車には絶対乗らないってことでございます。そう、まあ、実際にね、そのお酒を提供しているお店さんなんかも自転車で来店し、飲酒するお客様もいらっしゃるので、自転車に乗らないように注意喚起を流していきたいっていうことでございます。ですですです。
だんだん自転車のなんか規則も厳しくなっていくね、
は
い、
車のながらスマホよりきつくないですかっていうことではございますが、どうなんでしょう、まあ車のながらスマホの罰金とかはどんな感じなんでしょうね。これも運転中にスマートフォンを保持して通話したり画面を注視したりした場合は6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金、かつ違反点数は3点で反則金として1万8000円取られますだそうです。はい、なので、車の運転してる時の、罰金、懲役と一緒ですね。です、です。はい、
そうだよね。
元囚人さんが1ヶ月ぐらいなら久しぶりに懲役行ってみたい気もするけど、あかんって、あかんって、ほんまに。
久しぶりにとか。
久しぶりにとか。
そんな。
パワーワードすぎるやろそれは本当ね。
アトラクションのところに行くんじゃないんだから。
ですです。だからこれはね、あの本当に何でしたっけ、気をつけないとね、あの自転車なら大丈夫っていうのが今あかんようになりましたから、
うん、
だからあれですね、そう、自転車でお酒を飲みに来た人とかにはね、お酒を提供しないように注意しないといけないっていうのもありますし、これ本当にニュースとかで大々的にやらないと、やった方がいいんじゃないかなぐらいの、ものはありますけどね。
うん。
ですです。まあ、電動キックボードが流行りすぎて、まあ、電動キックボードとかも一応自転車とかそれ系になるのかな。ね。はい。これが、11月1日からになりますので、本当にね、ながらスマホや、酒気帯び運転、自転車でも厳罰化となりますので、皆さん今後とも、まあ、気をつけて、ください。レイブンズナイトの約、レイブンズナイトの約束だぜ。お兄さんとの約束だぜ。え、アリスさん、お兄さんに突っ込まない
ですか。え、何を突っ込めと言うんだ。
いやいやいや、お前お兄さんってほどの年齢ちゃうやろみたいな感じのね。
若いのか。
うわ、いや、まあ、うん、いや、まあ。うん、
え、
いや、なんでもない、なんでもないです、はい、
なんだ、ごめんよ。
いやね、
まあまあ、アリスには分からん。え、キャラさんが何歳なのかとか、お兄さんがダメとか分かんない。
まあでも俺のこのキャラの見た目的にはお兄さんになるの、どうだろう。
そもそも何歳からお兄さんなの。
分かんにゃい。緑のお兄さんとの約束だぞ。それで行こう。
緑のお兄さん。
で、上子さん、葵さんが、グラス型のスマホもながらスマホになるんですか。あ、手で保持してなかったら大丈夫じゃないですかね。だそうです。一応ね、手に持っての通話や画面を見ながら運転するながらスマホ。だから画面を見ながら。まあ、ダメっぽいです。だから通話とかも、ヘッドホン、ヘッドセットでの通話とかだったら、うん、まあ、大丈夫なのじゃないかなって思います、
ね、大丈夫なのかね。まあ、なんかさ、
あ、ちなみにヘッドホン、ヘッドセットも、うん、何でしたっけ、周りの音が聞けなくなるようなやつはダメです。
あ、
はい、周りの音が聞けなくなるようなものは、ダメですので、その両耳にしてしまったりとか、そういったのは、NG です。確かお、泉さんもこんばんは、毎度でございます。はい、ということでですね、その11月から、お酒を飲んで、お酒を飲んだ状態で、自転車を運転したり、ながらスマホ、ね、運転中のながらスマホなんかも、厳罰化になっちゃいますので、本当皆さん、気をつけてください。結構罰金とかでかいです、はい、
なんかあれだね、居酒屋さんの前に自転車とかあるとこあるのかな、
はい、ってことはイヤホンは許されちゃうのか。いや、両耳とかは多分ダメですね、確か、うん、待ってね、自転車、イヤホン、ちょっと一応、まあ、適当なことは言えないですから、
うん、
一応、自転車でのイヤホン使用を直接禁止する規定はないそうです。だそうですね。
僕が思うにね、
うん、
例えば音楽を聴きながら運転するのはいいけど、
はいはいはい、
会話っていうと相手に意識がいくじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
相手の声を聞いて意味を理解するっていう行動があるじゃないですか。
うん。
それって危ないと思うんですよ。
うん。
だから僕としては音楽は聴くのはいいけど、通話はダメなんじゃないかって思ってた。
だから一応ね、規定としては、
うん、
まあ、片耳にしよう両耳にしよう、その安全に運転する、安全な運転に必要な交通に関する音や声が聞こえる状態を確保できないっていうのがアウトらしいです。 そうだから危ないよとかさあと言われたりとかあの車 の, あの警告音とか、
うん
はい、そういったものが聞こえなくなるっていう状況が、ダメっぽいですね、うん、なので、そういったのが、まあ、いずれにせよね、だからあの逆にさあの、うん、ヘッドホンを装着してでもうん、それが実は軍用ヘッドホンで周りの音をあの大きくして聞こえ周りの人の足音とかそういったものを大きくね増幅して聞こえるような軍用ヘッドホンだったらセーフだったりするのかな
そんなむちゃくちゃな
ね何でしたっけ私がよくプレイ今季はやってないんですけど前までプレイしてそのね、エスケープフロムタルコフってゲームがあるんですけど、
うんうんうん、
そのタルコフはその何でしたっけ足音とかがめちゃめちゃ重要ですから、うん、その周りの足音とかを、ね、増幅してくれるそのヘッドセットっていうのがヘッドホンっていうのがめちゃめちゃ重要だったりするんでそれを装備してたらいいんじゃないか、ね、でも紛らわしいって怒られそうですよね本当にねというわけでだから周りの、ね、音とかだからスピーカーでもダメっぽいですね例えば車なんかでさ、
うん、
イヤホンとかヘッドホンとかしてなくてもその車内スピーカーをものすごい爆音でかき鳴らしててその周り の, その環境音とか、まあ、例えばフラクションの音とかそんなんが聞こえないレベルでやってたらそれはアウトらしいですね、
うん、なんかおかしいんだな、
はい同級生に自転車のカゴに重低音のスピーカーをぶち込んで走り回ってるやついるなそれはやばいっすね
重低音
いやまあまあまあ自転車のカゴにズンとこズンとこいうスピーカーをそれはかっこ悪いな
ズンとこズンとこ
ね、それでさまあ、普段はさ何でしたっけイケイケな曲を流してたりしててさプレイリストを間違えて突然さエロゲソングが流れ出したらどうするつもりですかね
そんな
ギャルゲソングとかがね突然流れ出すとか、ね、
エクスタシーエクスタシー
エクスタシー言い出したらねでも流してる曲はアニソンっていう、動き回るアニソン DJ ねなんでね電波ソングとかさそのエロゲソングとかがもう、うん、ズンとこう言いながら流しててチャリ運転してたらそれはもう大変な感じになりそうな気はしないでもないですけどね、まあ、音楽とかは、まあ、それこそ落ち着いた環境で優雅にねジュースでも飲みながらね、
うん、
もうワインでも転がしながら、うん、何でしたっけバスローブを着てさ、
うん、
環境のいいね、いいスピーカーでさまたはいいヘッドホンでさ、うん、落ち着いた気持ちでさエロゲソングを聴くのが最高だと私は思います、う
ん、最後だけどうかなって思っちゃったしない
かダメかダメかまあ何でしたっけボカロの曲とか聴くのもいいかもしれないダメいやいいね
ボカロはいい、うん、いいんかな、
うん、何でしたっけクラシックの曲とかを聴いてたらいいと思いますよねはい、そんなこんなでですね、RNN ヘッドラインでございます。はい、というわけで前半戦も終わったところで後半戦に行く前にジングル流しておきましょう。皆さんよかったら、レイブンズナイトとコメントいただければと思います。まあ、心の中でもいいですよ。アリスさんもご一緒に、
うん、
いきますぜいちょい。
レイブンズナイト
お題のコーナーでございます。 お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、画面向かって左側、自称変態バーチャルライバー、チョコパン好きです。 HRR と書いてエンシャルです。
画面向かって右側、バーチャルネットシスター包丁姫こと、パンかクロワッサンが好きなアリスセラフィムです。
この2人でお送りします。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。お NN さん、ライブンズナイトありがとうございます。泉さんもライブンズナイトありがとうございます。さくらさん、ライブンズナイト。ウニテンテンはね、違う界隈かもしれませんから、まあ気をつけてくださいね。うちはレイフニテンテンでございます。ゼロブンズナイトのゼロブンズ元主人さん、ゼロブンズ。ウミユシちゃんさんもライブンズナイトありがとうございます。ブレイスさんもこんばんは、ライブンズナイトありがとうございます。そして、神子葵さんがレイブンズ騎士。なんとなんと、いろんな呼び方がございますが、はい、皆様ありがとうございます。心の中でコメントしていただいた方とかね、アーカイブ見ていて、一緒にコメントしていただいた方、そちらもありがとうございます。というわけで今週のお題なんですが、本日のお題はパンです。でございます。はい、あのさ、お好み焼き風の生地に包まれた焼きそばパンがあったんですよ。お好み焼き風の、パン生地ですね。外側にはね、青のり振ってソースが振られてるっていうね。で、中に焼きそばが入ってる焼きそばパンがあったんですが、
ちょっと美味しそう。
美味しいんですよ、これが。また最近見なくなっちゃったんですけどね。
それは売ってるの？あの
コンビニとかどっかで売ってた記憶があるんですよ、確か。
そう、お好み焼きパンって感じじゃん。
お好み焼きパンなのかな、焼きそばが入ってたりするんですよね。そのあ、セブンイレブンだ。セブンイレブンですね。そう、もちもお好み焼き
パン。今はない。
これ2003年、1年、そう、これね、今あるのかな、分かんないですけどね。
今ないの。
さあ、
ちょっと食べてみたくなった。
これがね、美味しかったんですよね。そう、
でもさ、ほら、
はい、
アメリカっていうか英語だとさ、ブレッドじゃないですか。
はいはいはい。
例えばストロベリーブレッドとか売ってないよな、うちって思っちゃうよ。
お
なんか、
はい、
ストロベリーパンはあるけどさ、はい、なんか言い方違うだけで別物に聞こえてしまうんだけど。
おー、ストロベリーブレッド、はあはあは
あ、なんか、あ、でも、
はい、
でもあれだ、山崎から出てるオレンジのパンは確かオレンジブレッド書いてあったような気がするな。
確かにね。
そう、圧倒的にパンの方が多いような気がする。
セブンのお好み焼き感復活してますが、置いてないかもだそうですね。
気になる。
ね、朝倉さんがこのジングルだけはレイブって通させてもらう。ありがとうございます。いいですよ、全然 OK ですよ。そう、パン系統の食べ物って言えば、まあ、アリスさんが言ったようにブレッドもあるんですけど、まあ、バケットって言われたらさ、バケットとかさ、
バケット、
はい、マーフィン、ね、
そしてサンドウィッチ、
サンドウィッチ、クロワッサン、あとはフレッツェルとかさ、
フレッツェル、
フレッツェル、
あ、そしたらベーグルとかになっちゃうけど、
ね、
そうじゃなくて、
はいはいはい、
パンといえば、英語ではパンが英語じゃないじゃないですか。
あ、パン英語じゃないですね、本当に。確かに
ブレッドですよ。
ブレッドですよね、フォカッチャ。
パンって何語だっけ。
パンって何語なんでしょうね。
フランスパンのフランス語。
パン何語。
フランスペン。
パンはポルトガル語の、パオに由来するらしいです。
パオ、
はい、
包むになりそうだ。
1543年にポルトガル船が日本の種子島にいたなりつき、その後ポルトガル人との南蛮行為が盛んになる中で、パン、カステラ、ビスケット、コンペイト、ボタンカルタなどの
フランスパンで、本当はフランスパンじゃないんだ。
ポルトガル語が言語の日本語がたくさん生まれましたということで、パンは日本語だそうです。
日本語か。
はい。あ、ちなみに
そういえばパンって日本語でなんていうのって言ったらないね。
ポルトガルのパ PAO パオって書いてパンって読むらしいですね。
そうなので、じゃあさ、
うん、
じゃあさ、
はい、
日本、じゃあ日本語でパンは何？え、
日本語でパンは分かんない。
小麦粉。
うん。パンはそう、ポルトガル語らしいんですが、パンちょっと待って、パンは日本語。パンは日本語をなんて言うんでしょうね。
うん。
うん。
そっか。パンがもう日本語なのか。
麦餅とか。
餅。
ね。
あ、わかった。
はい。
麦粉焼きだ。嘘だ。
おお。ね。
あのメロンパンにメロンが入ってないって思う誰が思うことだと思う、うん、思うさね。あのメロンのパンにはメロン入ってないし、うん、
はいはいはい、
ウグイスパンにはウグイス入ってないってやつだね。
うんうんうん、だからあの
なんかそんな歌が天才バカボンにあったような。
ちなみにあの何でしたっけ、パンは日本語でブレッドの意味だそうですね。この意味はポルトガル語が来ているってことで、まああのそうで、何でしたっけ、戦時中なんかでさ、海外の言葉を扱っちゃダメっていう時期があったんですが、まあ、そういった時にもやっぱり乾パンとかは、使われてたらしいですね。戦時中といえどもだそうです。
うんうんうん、
じゃあパンはパン、ひらがなでパンのかな。そう、ビスでビスケットなんかはね、海外の言葉なのでダメって言われてたにしたもあったんですが、ビスケットもまあまあどうやら使ってたりすることはあったそうですね。うん、パンがもう日本語、そう、パンがもう日本語らしいです。
は
い、
パン
ね、そう、日本語ですね。
春のパン祭り。
そう、ちなみに何でしたっけ、小さい頃メロンパンにメロン入ってないのが驚きだったの。あー、わかりますね、これ本当、
うん、
ね、あのメロンパンってあれ形のあの縞模様とかがメロンに似てるから。でもね、うん、なんかメロン果肉入りメロンパンとかが出たりあったりとかも したんですよね。
メロンパンは皮しか美味しくない。
いや、なんでしたっけ、中のもっちもっちしてるところも美味しかった
りします。皮のメロンパンって、
うん、
食べれないっていうか美味しくないので買ったことがない、
ね、パッサパッサしてるのあれが苦手とする人もいるでしょうしね。あ、ちなみに何だったっけ、焼きうどんパンっていうのはあるところにはあるらしいですね。
何どうなってんの。
山崎さんなんかも焼きうどん風ロールとかも出してたらしいですよ。
どんなの。
焼きそばパンの焼きそばが入ってるところに焼きうどん風が入ってるっていう。
ああ。
あの某山崎さんがこだわりだしの焼きうどん風ロールっていうのはどうやら出してたらしいです。
おお。
ですね。そう、焼きうどんパンとかありそうな気がしないでもないけど、そう、天下の山崎パンさんが出してました。だそうです。
すごい。
で麦餅とか蒸し餅とかだったけど、漢字で書いたら、ほうほう、なんて読むんだこれ、
ん、
パン、あ、漢字で、あ、そっかそっか、漢字でパンって書くんですね。はあ、はあははあ、ですね。ブリオッシュが好きだけど、あれは本当でもパンなのかケーキなのか曖昧だったりして、わけわかんなくなってる。ブリオッシュってこれはでも、そっかそっか、中にクリームとか入ったりしてたら確かにね。そう、焼きうどんロール初めて聞きましたっていうことでですね。そう、そういえば、何でしたっけ、アリスさん、
うん、
上子葵さん曰くメロンパンの外側だけを山崎さんが出してたらしいです。
ああ出してたね。でも買わなかったな。
あのメロンパンのさ、あの縁の方の硬くなってるところあるじゃないですか、ポロって取れる、俺あっこ結構好きだったりするんですけどね。
上じゃなくて横の端っこね。
そう端っこのあのポロって取れるところ。
あのさ、
はいはい、
あの南部焼きせんべいもさ、こうペタってなったそのさバギの方が好きな感じの
南部焼きせんべい。
南部せんべい。
ああ南部せんべいのあの何だったっけ、あの薄い方ですよね、本体じゃなくて。
そうあのプラスチックのあのプラモデルっていうバリのところです。
バリの部分ね。ああはいはいはいはい、はい、
僕はバリの方が好きでした。
焼きラーメンパンとかはないんだろうか、そもそも焼きラーメンが存在するかどうかがちょっと
気になるところ
でございますけどね。
焼きラーメンって、
はい、
どうなの、焼きそばと似たような感じになっちゃう。
あれそもそも焼きラーメン自体があるのかなって。焼きラーメン、
あ、でも、まあ、でも確かにさ、
うん、
パンに焼きそば挟んでうどん挟んで、よく考えたらスパゲッティも挟んでるなって思ったら結構みんな挟むんだね、
スパゲッティパンとかね。あでも焼きラーメンって言えばその何でしたっけ、あの焼いてはないですけど、あのサララーメンとかさ、焼きラーメンってやっぱあるみたいですね、実際に見てみたら。博多であるそうです、焼きラーメン。
長崎ちゃんぽんをこう焼いたような
ね、実際にその焼きラーメンですね。
あとはあのパリッパリした片焼きそば的なものとか、
あー確かにありますね。
あれをパンに挟んだらシナシナするか。
あーまあたた、出来たてだったら美味しいのかな。
出来たて用に麺だけ別にして売るみたいな、
はい、はいはいはいはい、はい、
挟んでパリパリを楽しむっていうのはどうかな。
ベビースターラーメンパン。
あー待って待って、ベビースターをパンに挟むの、
パリパリしない
パリパリはするけどやっぱり途中からしんなりしてきそうだ。
何でしたっけ、ポテチパンとか私やったことありますけどね。
ポテチパンは普通に美味しそうなんだけど。
ポテチパンは美味しいですよ、はい、ね、カルディさん、カルディさんには、塗って焼くだけで食パンをメロンパンに変身させられる神商品があるそうです。塗るだけでメロンパンか、塗るメロンパン、
塗るメロ、
おお、カルディ本当だ、塗って焼いたらメロンパンっていう商品がありますね。
焼くんだ、
はあ、すげえ、これなんだこれ、塗って焼いたら、ね、いつものトーストがメロンパン風に早変わり、食パンに塗ってトーストするとザクザクとした食感とメロン風味の甘い味わいが楽しめる、スプレッドだそうですね。
ほ
うほう、お箸で、ね、模様をしっかりつけてからトーストすれば見た目もメロンパンらしいです。
僕はバター塗って、
はい、
砂糖もっさりして食べるのも好きなんだけど、
はいはいはいはいはいはい、はい、
ちょっと体に悪そう。
ちなみにあの上子葵さんの情報によれば焼きラーメン風ロールパンがある。しかも山崎さん、山崎さん
山崎さんはチャレンジャーですね。
山崎さん何してはるんですか本当ね。いやー、ね、ベビースターラーメンパンはちょっと美味しそうということではございますけど、いや山崎
チキンラーメンパンは、
チキンラーメンパンもね、いいのかな。
バリバリ、
はい、
あのかじれるやつを挟んで、うん、バリバリ
ね。泉さんは、ちょっとゲテモノを食いかもしれんけど食パンにキムチを挟んで食べていた、めっちゃ美味しいんだよこれ。あでもキムチパンとかは美味しそうですけどね。
美味しそうだね。
あるんじゃない。
なんかでも黒糖ロールに挟んで食べたい、なんかキムチのその辛さと黒糖の甘さを混ぜて食べたい。
おね、山崎だからできる芸当かね。まあ、そもそも日本人いろいろ産みすぎ問題、まあ、実際に焼きそばパンとかって日本発祥なんですよね確かね。
あ、まあ、パンといえば、
はい、
蔵などの
早
苗さんがですね、
はい、レインボーパンですか。
レインボーパンも産んだし、
はい、
なんかなんだっけな、 あと何か奇抜なの出たよ。
まあ、でもパンといえばそのじゃキムチに関しましてはほらキムチピザとかがあるじゃないですか。
うん、
だそういったん考えたらやっぱりね普通に相性は良さそうですけどね。小学校の時にキムチパン美味しいって日記に書いたら担当の先生になぜか叱られたそうですね。
なんで
納得いかなかった。
それはおかしくない。何かなんでだろう。
まあ、でもこれに関してはその説得方法としてはキムチパンに関してはそのキムチピザっていうのがあるんでその方面からつっついたらさ全然ほらピザあのキムチピザのピザトースト版って言ったらね納得されたかもしれないですけど ね、
うん、なんでだろうね。いふつったね。
黒糖ロールにハンバーグを挟むの美味しい給食。
あ
給食で出た嬉しかったパンといえばさ、
うん、
揚げパン出ませんでした。
揚げパンだねやっぱり、
ね、給食の揚げパン、ね、
揚げパンは最高だ。
なんだろうめっちゃ食べるのが大変っていうか手がベトベトになるやつ。給食に揚げパンが出るときは、
うん、
それを食べるよう の、 あのキッチンペーパーが配られたんですよ。油ペーパーかな、
うん、
揚げパンはココアたっぷり。あココアがかかってるね。揚げパンとかあの、画像で検索すると出てくるんですけど、
きなこのしか分かんないな。
うちは砂糖でしたね。
砂糖もあるね、
はい、きなこはきなことか何でしたっけココアがかかった揚げパンは私の時代は出てこなかったです。
うん、うちは近所に売ってるきなこ。
泉さんがキムチはご飯と一緒に食べるものだそうです。食べ物に食べ物で遊ぶなって指導されたよ。納得いかん。それは納得いかんっすね。手が汚れないように袋に入ってました。あ私の時代はねなんかあの何でしたっけほらあの天ぷらの下に つくようなさ、うん、あの紙あるじゃないですか、
まあ、油紙だね。
油紙、うん、あれを一緒に、配られましてそのそれを、使って持って食べたって感じではございますけどね。揚げパンねいいね。ちなみに給食のパンは何パンでした？
パンは、
はい、
食パンの時もあったような気がするし、
はい、
でハンバーガーのようになってる時は、はいはい、なぜか下よりも上の方が大きくて、
うん、
挟むパンの、でこうカブンスーパンって呼んでた。
まあ、うちとかはあのコッペパンとかが結構多かったりはしましたけどね。
コッペパンジャム塗ったらあんパン
ね。なのでね、ただねそのパンはなんか給食のパンを喉に詰まらせて事故が亡くなったっていう事故が2021年にあってですね。
怖い。
まあってなね。そうちゃんと噛んでから食べないといけないっていうのはあったりはしますけどね。栄養士さんが卒業の時に人気メニューのレシピを、プリント書いて配布してくれたのが神対応すぎて未だに宝物。それすげえ。
何
何？海吉ちゃんさんがですね、なんか栄養士さんが卒業の時に給食のその人気メニューのレシピを、書いて配布してくれたことがあったらしいです。
すごいね。
で揚げパンのレシピもあったみたいですね。
すげえ。気になる。
ね。
なんかちょっと欲しくなるな。
そうですよね。そう。まあね。給食でのパンねいいです。それはいいですね。その給食のレシピ謎料理ね、うちの地元の給食うちのね学校ってさ、まあ、中学校の時なんですけどその学校に付随の給食センターがあったんですよ、
うん、
でその学校に付随の給食センターからも中学校ってすぐ来てたのであったかい美味しいものが食べられてたんですがその一時期ねその給食センターが、まあ、改装とかのためにですね一時的にその使えなくなった時期があったんですよ、
うん、
でその時にそのいわゆる外部の給食センターから、まあ、お弁当みたいなのが送られてくる時期があったんですけど その給食がまたまずかったこと、まずかったこと
最悪だ。
もうね、地獄でしたね、ほんと。
どういうまずいなの。
いや、もうなんかね、まあ、まず冷めちゃってるんですよね。
うん、
でそのレシピの内容とかがなんかそのなんだろう、マジでなんかあのまずいんですよ要はその表現難しいんですけど、なんだろう、子供絶対苦手だろう的なものとかが多数に入ってたりとか、
うん、
なんかまずいんですよ、とにかくねそういったんがありました。でもその時はね、あの私ほら好き嫌い多いから私だけの感想と思われがちなんですが、
うん、
私だけじゃなくてもうあの全校生徒がもうまずいってって言ってるようなね、そんな
時期がございました。どれだけまずいんだろう。
やばかったですね。あれはやばかったですね。本当。はい、泉さんが、うちの学校の担任の先生なんかは卒業式の日に水戸黄門の主題歌をアカペラで歌って自己満足していたので、みんなしらけた思い出があります。うわお
人生
楽だけありゃいいさーですね。
やで。
で、あの校舎内の給食室で何百人ものコッペパンをあげてくれていた調理員さんにひたすら感謝だそうですね。給食の味ってどこも癖があるよねっていうことではございますが、そう、うちの学校中学校の給食センターの給食はマジでうまかったんで、
うん、
まあそこが、まあ、あの地域の小学校とかにも給食が配られてたんですがですね、
うん、
いやそれがそう、まさかのね、もうあれは本当にね、地獄の、それまでは給食って結構楽しみな日時間だったんですが、
うん、
その、学校付随の給食場がね、改装中はもう給食になるとみんなおつやみたいになってましたからね、
うん、
給食になると、うん、もう給食の時間がもうみんな苦痛のような時間になってましたからね。
あ
お、X さんが明日用事があるのでおやすみなさい。お疲れ様でございます。
お疲れ様でした。おやすみなさい。
はい、ということでですね、掲示板のやつを紹介する前に、掲示板の方を紹介していきたいと思います。ちょっとね、バタバタしてて申し訳ないですけど、まずは、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
コメントの方で盛り上がってたんでね、泉式部さんには、100文図送りたいと思います。さあ、ほい、100分ずつ送りました。MC リスナーの皆さん、こんばんは。泉式風でございます。どうもこんばんは。
こんばんは
です。あ、アリスさんに読んでほしいらしいです。あかんわこれは。はい、パン美味しいですよね。特にアンパンが好きです。はい、
うん、
ちょっとここ飛ばします。ちょっと夜の大人なアンパンでした。はいはいはいはいはい、いやいや、これはあかんですね。はい、これはあかんです。泉式部さんはちょっとこれ100文図ぼ、あ、アリスさん、
ん、
泉式部さんの掲示板のコメントを見てですね、はい、文図で、どうするか、決めていただければと思います。
じゃあちょっと見に行きますね。
これ場合によっては、100文図送りましたが、その文図はちょっと没収案件かもしれない。
なんと、てててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
てててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて
てててててててて
てててててててててててててててて
てててててててててててててて
ててててててててててててててててててててててて。
めめめめめめ
100出されて200分ずつ減らされました。
めめめめ、
ギャーはい、ということでですね、いやいやいやいや、YouTube ちょっと多少センシティブな内容だったもんね。はい、
全くもう
アリスさんのお眼鏡
食べ物を粗末にして
マシュマロ着てやるやつを読んでいきたいと思います。 ます。はい、エイチャルさん、アリスさん、リスナーの皆様、こんばんは。今日の
こんばんは
ですが、昔小学生の頃、飼育係だった私は鳥たちに与えるパンや野菜を、給食室にもらいに行くことがありました。コッペパンがそのまま残っていることや、きなこパンや食パン、いろいろな種類のパンがありました。さすがに廃棄扱いなので食べることはできなかったのですが、あの時代から残飯の量はすごかったです。月見バーガーは黄身が完熟なので美味しくいただいてます。ほうほうほうほう。明日も出かけ先でマック重しようかと思ってます。冒頭にも言いましたが寒くなってきました。 MC のお二人の温かくなる美味しい食べ物は何でしょうか、教えてください。それでは皆様、良い夜をお過ごしください。あ、私 X と申す、マシュマロの住人さんです。失礼いたしました。はい、 X さんには100分ず、プレゼントしておきたいと思います。いつもありがとうございます。今日はちょっとどうやら、イラストもありがとうございます。忙しいようで、すでにお休みになられたみたいでございますが、さあということで、温かくなる美味しい食べ物は何でしょうか。これちょっと聞かれてるんでね、
温かくなるものといえばやっぱりスープですね、
は
い、
スープ、ほうほうほう、温かくなるものか、なるほどね。うん、熱のぶっかけうどん、釜玉うどん、カレーうどん、このあたりじゃないですか。
熱のぶっかけって何？
ぶっかけうどんっていう、そのうどんにお出汁を自分でかけて食べるうどんがあるんですけど、その熱っていうのがうどんの麺もお出汁も熱いものを、提供させていただく
ことができます。なるほどなるほど、
あったかい。
じゃあ麺は熱くてもう汁が冷たいのがいいって人もいるわけ。
あ、もちろんもちろん、その場合は、熱冷やですね。
じゃあ冷や熱はないの？
冷や熱もあります。麺冷や、だし熱です。冷や熱、
なかなか複雑なんだね。
そうそうそう、一応ね、結構、うどん県で統一されてるのが、熱冷やだったら麺が先、だしが熱で、だしが後なんですよ。冷や熱だったら麺が冷やで出汁が熱い、熱冷やだったら麺が熱で出汁が冷やみたいな感じです。
麺が先なんだね。
麺が先、出汁、大体の店舗では麺が先です。そう、ただね、かけうどんとかでしたら、お店によっては熱い出汁しか用意ができてされてなかったりするので、冷や熱だけしかダメな場合もありますし、そういうことです、はい、なので、あと熱い醤油うどんもいいですね。熱の醤油うどんもいいですね。
どういうことだ、醤油が熱いのか。
いや、醤油はね、普通のだし醤油です。まあ、お店によっては生醤油だったりすることもございますが、そう、醤油うどんっていうのはですね、そのおうどんに、なんだろう、ただ醤油差しに入ってる醤油をちょろちょろっとだけかけて食べるって感じでございます。
あ、いいね。
うどんの刺身と言われてる感じではございます。
なるほど。
はい、パンがゆが美味しかったって。パンがゆってなんだろう。
パンがゆってね、病院とかで、はい、歯が悪い人とかに出されるような感じで、
は
い、
はあ、
まあ、ミルクで、オートミールみたいにこうふやかして食べるみたい
な。ああ、なるほど。
うん、
ああ、本当だ、なんか美味しそうだ。でもこれはこれでクルトン大量に入れたい俺。
僕は、
はい、
まずかった。
まずかった、
病院ではね。
ああ、
うん、
まあ、でもこれあれですよね、なんだろう、なんかコーンスープとかポタージュスープとかにさ、
うん、
四角くカットしたちょっと硬いパンあるじゃないですか。
クルトンです
ね。いや、クルトンよりもっと大きいやつ。そう、クルトンのでかいやつみたいな感じ、イメージとしては。ね、そういったのを入れてちょっとふやけさせて食べるのも美味しいかもしれないですね。
なるほど。うん、
でかいクルトンってあるのかな、でかいクルトン。 大きいクルトン、うんうん、あるにはある
別の呼び方があるのでは、
うん、あるのかな。サイコロ大のクルトンとかあるそうですね。
検索の鬼に任せろ。
はい、
クルトン大きくなったような、
元囚人さんが病院の食事って健康に気をつけなきゃいけないからかもしれないんですけど、味がいまいちなんだよねということではございますが、まあ私もね入院してた時期あるんですが、その入院してた時、私が入院してた時はそう、私入院したのはその肩の手術で入院したので、病院のご飯美味しかったですね、はい、私が入院した時は、あの病院のご飯は美味しかったです。はい、なのでね、そう、大阪のね、結構大きい病院に入院してたんですけど、
うん、
そこで、そこの、何でしたっけ、あれはご飯は美味しかったです。そう、泉さんがお見舞い来てくれてありがとうございます。そう、入院中の楽しみって食事くらいなので、飯がまずいと生きる気力が失うっていうことで、まあね。ちなみに、クルトンはかなりいろんな種類のパンで作れるそうですね。はあ、はあはあはあはあ、私は親知らずを抜いた時に入院したけど、細かく切られている、部分以外は普通に美味しかった。はあ、あ、そう、親知らずで入院することってあるんですね。
あー、なんか雑菌が入っちゃったりすることあるよね。
は
あ、
は
あ
はあはあはあはあはあ。ね、ちなみに泉さんが、自販機の缶コーヒーがあったかいものといえば、自販機の缶コーヒーがホットになったら冬が来たなって毎年思います。
あの自販機のホットってなんであんなに微妙に美味しいっていうか飲める温度なんだろう。あのガーって飲んでも、はい、やけどしないけど熱ーって感じの温度。
あー、ちゃんとね計算されてるんじゃないですか。
すぐ冷めちゃうけど。
そうそうそうそうそう。
あれはいいね。
まあでもね、その何でしたっけ、その自販機の缶コーヒーが微妙に美味しいっていうのがさ、昔読んだある作品でさ、
うん、
その缶コーヒー作品かなんか掲示板かなんかかな、うん、なんかの缶コーヒーは裏切らないっていうね。そう、なんか上京した若者がさ、
うん、
喫茶店とかに入ったんですよ、
うん、
で喫茶店でコーヒーを頼んだんですけど、うん、なんかもう微妙な味がして、うん、でかつその都会なのでもう何百円っていうすっごい高いコーヒー代金取られてさ、
うん、
でまあ仕事もうまくいかずさ、もうしょんぼりしてる時に、
うん、
その自販機があったのでそこで缶コーヒーを飲んだらさ、
うん、
その地元言うたら、うん、上京する前に田舎でいた時の缶コーヒーと同じ味がして、
うん、
故郷を思い出して、
うん、
そう、缶コーヒーは裏切らないっていうかさ、あ、どこで飲んでもこの缶コーヒーは同じ味なんだなみたいな感じで故郷に思いを馳せる的な話を、
うん、
聞いたことがある。
そこから缶コーヒーは裏切らない、
ね、そうそうそう、缶コーヒーは裏切らないっていうことでございます。
何々は裏切らないって結構多いけど、一体何が元なんだろうね。
わかんない。これもなんで見たのか俺覚えてないんですよ、
うん、
缶コーヒーは裏切らないね。缶コーヒーだけはいつも私を裏切らないので好きとかね。そうですです、缶コーヒーなんかそんな話をね、聞いたりしたことがあったりするんですけどね、ちなみに泉さんコーヒーはボス派です。あ、ボスさんはなんかいろんなコーヒー出してますよね、 ウミウシちゃんさんがウミウシの学校の自販機からジョージアの冷たいココアなくなっちゃった。うわ悲しい。
あ、
元ジョージさんが自販機にドリンク入れるバイトしたことあるけど、投入するときは常温なんですよね。そうだから、あれなんですよね、ホットとかだったら、なんか準備中になってたりすることもあるんですよね。あったかくなるまでね。缶コーヒーは体に良くないって聞くけど本当なのかな。まあ、これに関してはですね、何でしたっけ、バキの、親父の半間裕次郎の名言を
また
ね、半間裕次郎の名言を、送りたいと思います。ね、何でしたっけ、はい、あれですよ、防腐剤、着色料、保存料、さまざまな化学物質、体によかろうはずもない。しかしだからといって健康にいいものだけを取る、これも健全とは言い難い。毒も食らう、栄養も食らう、両方ともにうまいと感じ、血肉に変える努力こそが食には寛容だ、ということではございます。はい、ということで、
でもね、
で
実際ね、
はいはい、
ハンバーガーとかね、
はいはい、
あれって、まあ、ジャンクフードって呼ばれるぐらいなんですけど、
はい、
正直作ってるところの社長さんとかは、
はい、
まあ、絶対食べないと思うって。
お
それぐらい体には本当は良くない食べ物らしい。
でもあれですよね、その何でしたっけ、最近さ、あの
医師が
ね、ご老人の食事にマックとか吉野家がおすすめできるっていう記事とかも出たりしてるんでね、うん、まあ、うん、まあでもね、
難しいな。
これに関してはね、正直ね、あれなんですよ、何でしたっけ、私のさ、
うん、
親戚のおじいちゃんもさ、
うん、
もう毎日のように酒飲んで、タバコもバンガンガン吸ってっていう人でも大往生しましたからね、うん、普通に、
うん、
と思えばさ、もう健康に気を使ってね、もう食事とかも気使いながら過ごしている人が、ね、早くに亡くなったりすることもあるんですよ。もうこればっかりも正直は上がんないですよ、本当、うん、ね、なので、まあ、でも何よりもやっぱりストレスっていうのがね、あまり良くないと思いますので、そう、食事を制限することによってストレスをためるぐらいなら、
そうね、
食べたらいいんちゃうかなって思ったり
します、ね、それを考えるとさ、
うん、
飼ってる鳥さんもね、
はい、
5歳過ぎたら、
うん、
ちょっと好きなものを食べさせたいなって気分になるんですよ。
はあ、はあ、はあ、
今は健康食をメインにするためにペレットと松葉混ぜてあげてるんですけど、
うん、
ペレットまずいもんってやってるけど、うん、でも栄養価がバランスよく入ってるから長生きさせたいと思ってペレットをあげてるけど、
うん
うん、5歳過ぎたらまあペレットじゃなくても粒えだけでもいいかなって思ったりとか。
はいはいはいはい、まあ、ちなみに泉さんが同じようなことを学生時代に実家を離れた時に感じたそうです。泉の場合はチキンラーメンを食べて裏切らないと。あ、実家で食べたチキンラーメンと同じ味がするってやつですね。はい、で海吉ちゃんさんはコーヒーはブラック派、ココアは甘々派らしいですね。おおおお、ね、お若いのにね、ブラックを飲む派。
ブラックとは砂糖を入れるところまでじゃなくて、
ああなるほど、
要するにブラックっていうのは色で見てるんで、はい、砂糖が入っても入ってなくても、
入ってもなくてもブラックね、
はい、何も入ってないのはストレート、
ストレート、あ、そうなんだ。で海牛ちゃんさんがね、でもあれですよね、缶コーヒーとかだったら砂糖が入ってないやつが、まあ、いわゆるそのストレートがブラックって言われてることが多い
ですよね、うん、まあ、そうだね、うん、
好きなものを、いくつになっても食べられるっていいなって、駅前でビッグマックを食べているおばあちゃんを見ながら思いました。なるほど。
すごい、
不快かやや乱暴な言論に まあ、泉さんが、泉は好きなように食べて、糖尿になってお医者さんから叱られる日々だったのよ。なので、節制はした方がいい。人柱からの忠告だよ。なーん。そうなんすよね。まあこればっかりは本当にね。
もうご飯もパンも元を正すと糖分になっちゃうからね。
そうそうそう。だから私なんかもう収録でうどん食ってます。収録週7でうどん食ってますから。
糖分取りすぎだね。
あ、でもアリスさん。
はい。
今週は週6ですね、うどんは。あの今日のお昼ご飯、今日のお昼ご飯はラーメンとチャーハンだったので、
うん、
収録ですね、うどんは。
ラーメンとチャーハンって両方食べるの？
ラーメンとチャーハンは両方食べますよ。
うわ、
はい、パンの話に、元主人さんがパンの話に戻すけど、食パンのダブルソフトより美味しくて手頃な値段の食パンあったら教えてほしい。ダブルソフトはあれ美味しいっすからね。
そうなんだ。あ、なんか昔ちょっと食べたような気がするけど、
はい、
もうなんか十何年以上は食べてない。
ダブルソフトより美味しいとなると、うん、もうあれじゃないですか、手頃じゃなくなりますね。
普通のパン専門店で食べる。
そうそうそう、あのパン専門店とかで、あの切り売りされてるようなやつね。
池袋にあるんだけど、はい、ポールなんたら、ポールなんたら、なんかその名前のパン屋さんがすごく美味しいらしいんだけど。
そう、いや、このダブルソフトは正直その、何でしたっけ、市販されているそのパンの中でのクオリティのとしてはめちゃめちゃ高いと私は思います。
そうなの、ちょっと食べてみようかな。
ただね、あのパンに関しましては、このこういうトースト用のパンも正直買ってすぐがやっぱり一番美味しいですね。
ああ、
です、です。ただダブルソフトって、
うん、
高いです。ちょっと。
おう。
ちょっと高いです。普通のあの食パンの 1.5 倍から倍ぐらいしようのちゃいます？多分値段的に。コスパは悪いです、確か。ダブルソフト、
ダブルソフト半分ぐらい入ってるやつってないの？
3枚入りとかありますね、確か。
本当？
はい、
じゃそれを探してちょっと食べてみる、
ね、ダブルソフトはね、ちょっと高いです。
できるだけ小麦は取らない方がいいんだけど。
はい、
うん、食べてみよう。
そんなこと言われたら私はもう小麦粉を 毎日食ってますからね。
いや、でもね、はい、本当に今医学的には、
はいはいはい、
小麦粉ともう精製砂糖はとにかくもう体にはやばいっていう
ね、
マジなんでね。
ちなみに何でしたっけ、市販だとふんわりっていうパンがおすすめだそうですね。はあ、はあはあ、ふんわりパン、ふんわり食パンってやつか。あー、あ、これも山崎さんですね。山崎さん強いな。あ、これも聞いたことありますね。乳酸菌入りのふんわり食パンですね。はあ、はあ、はあ、ね、明日パン屋さんに行こう
かな。パンって美味しいメーカーだとさ、
はい、
パスコとかテーブルマークとか出てくるけど、山崎はまあ美味しいけど、まあこう一般的な感じの。
まあ山崎さんもピンからキリですからね、本当に。
ピンからキリか、
うん、です、です。明日パン屋さんに行こうかな、小学校に下ろして行ったところ。ほうほうほう、焼肉で食いに行った後にそのパン屋さんにお茶しに行こうということでございます。今度会った時に地元のうまいパン屋さんに、連れてってくれるそうですね。はーはーはー、いいですね、いいですね。今一番人を殺しているのは砂糖と小麦粉らしいですね。
イエス、その通りです。
そうですよね。
小麦粉を1週間抜くだけで体が楽になります。
マジで？
マジです。
うどんを1週間抜けと。
そう、
無理だね。
もうね、とにかく砂糖を、はいはい、小麦粉、あとそのトランス脂肪酸がある、
はい、
あのショートニングとマーガリン、
はいはいはい、
ケーキなんかはもうショートニングガンガン入ってるしね。
ちょっと待って、うどん1週間抜くとさ、 俺イコール朝昼飯をほぼ1週間抜くことになりますけど、どっちが健康にいいですか？
痩せますな。プチ断食ですな。
どっちが健康にいいですか？うどんを食べるのと1週間朝昼抜き。
パンの話してんのにパンを抜けという話です
ね。やだ、 お砂糖はないと海に帰る。海牛ちゃん、海に帰らないで。
砂糖を取るんだったら、はい、天才糖を取ってください。
天才糖って何でしょう？
そうです、サトウキビから取るのは、
はい、
サトウキビは南の国で作られてるので体を冷やします。
ほう
で、まあ、大根のような感じの天才から取る糖は体を温めます。北で取るので
。ああ、北海道産とかの天才糖っていうのがあるんですね。
そうです。
へ
え、天才糖、これはね、体温めます。
なるほどね。
まあ、糖分がめちゃめちゃ気になる人はラカンカから取るラカンカの砂糖ですね。ちょっと高いですけど。
はいはいはいはいはい。
そんなのもいいですよ。
ね。ちなみに何でしたっけ、さくらさんが別の食べたらええやんっていうことではございますが、
うん、
そのね、お昼時とかってさ、うどん屋って、うん、その外に出ていく時間とかないんですよ。そうで、周りにコンビニとかもね、ないんで、
ないね、
ないんでね、
お弁当を持っていく。
いやー、めんどくさい。
ですよね。
はい、ウミウシは三温糖とザラメとがお友達らしいです。
うん、三温糖は、
はい、
特に砂糖と変わりないです。
おほほほ、うん、当選坊主さんのガンさんがニコニコ広告ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。おー、めっちゃ入れてくれてる。ありがたい。めっちゃ入れてくれてる。ありがたい。そう、お砂糖はね、お砂糖というかね、ファンに関しては、他にも投稿来てるので行ってみたいと思います。サンミッシェルさん、バジトップさんからいただきました。ありがとうございます。サンミッシェルさんにも、100分図をお送りしておきましょう。どこだどこだ、おらんやんけ、おらんやんけ、おらんやんけ、おらんやんけ。見えない。
今日バジトップさん、
あ、いた、発見しました、発見しました。はい、100分図を送りたいと思います。はい、朝はパン派、サンミッシェルです。給食のきなこ揚げパンは人気でした。やっぱり人気なのね。スパゲッティのミートソースが余った時、よくトーストに塗ってチーズを乗せてピザトーストにしていました。あ、ミートソースが余った時にね、パンですくうことあります。名古屋のアントーストを聞いた時には驚きましたが、皆様やジャムやバター、マーガリン以外の一般的ではないものをパンに乗せて焼くことはありますか？それは、あ、いや、焼くことはないんですけど、私ペヤングとかのペヤングソース焼きそばとかを作るじゃないですか。で、そのソース焼きそばにマヨネーズかけて、でそれを食パンに乗せて二つ折りにして、何でしたっけ、焼きそばパンにして食べることはあります。
おお、
そう、ペヤングソース焼きそばの二玉入ってるもんね。
うん、
いやー、カロリーえぐいことになってますけどね。ジャムやバター、マーガリン以外で一般的でないものをパンにのせて、砂糖のせて、いや、食べると美味しいよ。
何
乗
せて？
砂糖。
うん。バターの砂糖乗せる？
いや、私あれなんですよ。一人暮らししてる時にさ、
うん、
マーガリン切れちゃってた時に、
砂糖だけか。
そう、あまりにも腹減って何もかけるものがなかったんですよ。
うん。
そしたらそのコーヒーとか紅茶用に用意してたスティックシュガーがあったんで、
あ、サラサラ。
そう、スティックシュガーをサラサラサラサラサラってかけて、ジョリジョリ言いながら食べました。
結構でも美味しいよね。
美味しいんですよね、うん、これ。はい、
マヨネーズもね、
はい、
マヨをかけて、
はい、
実は砂糖を乗せて一緒に食べると美味しいんです。まあ エイチャルさんは甘じょっぱ好きじゃないので、
うん、
あれですけど甘じょっぱなんですよ。
え、
甘じょっぱしょっぱで美味しいんです。
え、ちなみに辛いものと甘いものばっかり食べているから体温調節が極端だそうですね。ウミムシちゃんさんはウミムシをウミウシなので体温調節どうしているのかが とても気になるところではございますが、ね、え、新鮮なピーマンを挟んでホットサンドを作ると新しいピーマンに出会えるそうです。
ほうほうほうほう。
はい、上子葵さんもたまにマヨネーズにお砂糖をかけて食べるそうです。お、仲間いた。
仲間。
泉さんが、アジアペヤングいや UFO がペヤングいや UFO を超えてると思うんですけど異論は認めないそうですが、そこね比べる必要ないんですよUFO はソース焼きそばかもしれませんが、ペヤングはペヤングですからあれは何者にも変えられない。俺の持論ではペヤングはペヤングなので
ペヤングはペヤング味だね。
ペヤングはペヤングなんですよ。だからソース焼きそばとかそっちと比較しちゃダメなんです。あれは
なるほど、 UFO は UFO 焼きそばでソースかもしれないけど、ペヤングはペヤング味のペヤングなんだ、ね、
ペヤングはペヤング味ですから私はちなみにペヤングは大好きな人間なので、
うん、
ですですいや別にこれペヤングはペヤングっていうのは俺の持論ですから俺の持論でございます。焼きそば系があったらまあどれ買うかって言ったら私は間違いなくペヤングを買う人間ではございますけどね。なぜかというと、
うん、
普通のね、うん、ペヤング以外のソース焼きそばは量が少ないんです、
うん、
大サイズでもちょっと量少ないです、
うん、
なのでね。続きまして NL さん、からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。
い
つもお越しいただきまして誠にありがとうございます。何とぞレイブンズナイトもこれから何とぞ何とぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
パンですが、お行儀が悪い食べ方になってしまうかもしれませんが、コーンスープにパンをひたひたして食べるのが好きです。いや、これはお行儀は悪くないですよ、ね、これは。
普通にやりますね。
普通ですね。はい、味が濃いスープなら、うどんにパンをひたひたして食べても美味しそうな気がします。いや、パンに醤油味は、醤油系のお出汁は合わないような気がしますけどね。
特に違和感はないよ。
こんなことしたらエイチャルさんに殴られそうな気もしますが、いや殴りません。そう、うどんは
僕煮物でパン食うもん、は
い、煮物でパン食うか。
うん、里芋の煮たやつとかでパンもぐもぐする。
あ、そっか、俺多分ね醤油の味のパンが嫌いだから、
うん、
うどんにパンはちょっとあんましっくりこないかな。いやでもどうなんだ、かけうどんだったらいけるかな。
醤油焼きそばは、
醤油焼きそばはまあ好んでは食べない、好んでは食べないというかちょっと、うん、うんって。
いや、醤油焼きそばをパンに挟むのはどう？抵抗ある？焼きそばってつくと抵抗がないんじゃないかな。
いや、ちょっと待って、醤油焼きそばにパン挟む、塩焼きそばパンはまあ許せたけど、
あら、
醤油焼きそばはどうなんだろう。いや、もうあんま食べたことないからわかんない正直。焼きそばといえばソース焼きそばか塩焼きそばしか食べたことないんでね。
例えばさ、
はい、
バター醤油をやると美味しいよ、焼きそば。
バター醤油焼きそばか。
もしくは、
はい、
醤油と卵。
あー、卵は
味塩卵黄と醤油で、
はい、
なんか麺をこう絡めるのが父は好きでした。
ペヤングパンは美味しいです。ペヤングパンは美味しいですね。ああ、でもそれはそれでちょっとね、美味しそうって意見もありますね。バター醤油がね、バター醤油が、なんか俺あんまピンと来ないんですよね。
美味しいぞ、バター醤油。
バター醤油が、あんまり私。
お餅でバター醤油やんない？
やんないです。
こう。卵でもやるし、普通の熱々の白いご飯にバター乗っけて醤油かけて食べるよ。
バター醤油はトウモロコシ？
あ、それもいいけど、トウモロコシは僕はバターがいいな。
ね、あとはそうですね、いやー、コーンバター醤油とか、うん、そうそうそう、コーンバター醤油、これはね美味しいと私は思います、うん、なんかバター醤油ね、なんかピンとこないです、まあ、ちなみにお餅は、私お餅、これちょっと特殊な食べ方なんですけど、特殊でもないか、うん、お餅は私砂糖オンリーが好きです。
あ、なるほど、
はい、砂糖のみが好きです。
それも美味しいです。
醤油砂糖は許せません、
まあ、あれですよ、はい、お団子とかですね、柔らかく保つために、はい、あのお餅の中には砂糖が入っていることがあります。
そうなの、だから私はあのお正月とかでさ、うん、あのお餅焼くじゃないですか、
うん、
またはその、まあ、最近だとレンジでチンしたりとかするじゃないですか、
うんうん、
その焼いた砂糖 の、 あの何でしたっけ、外側がほら、
砂糖になって
じゃ焼いた餅が外側がこうパリッパリになるじゃないですか、
うんうんうん、
それをその割ると中からそのねっとりしたものが出てくるじゃないですか、
うんうんうんうん、
その粘着性がある部分をに大量にこう砂糖をつけて食べるのが私好きです。
そうすると、はい、分解していくと、うずち米じゃなくて普通のご飯の上に砂糖をバサッてかけても、
いや、それはちょっとダメだ、
ダメなのか、
醤油砂糖は許せない、なんだって、あの私はあの砂糖なら砂糖だけ、醤油なら醤油だけで食べたいです、はい、です。砂糖醤油はなぜ混ぜるのかと、甘いものと辛いものなぜ混ぜるのか
と、パンからお餅とか醤油とかの話
まあまあまあ、同じ食べ物やからいいんじゃないかなと思いますけどね。
お腹減った、
ね、バター醤油味のポテトチップス売ってたが、あー、バター醤油味か、あ、そっかそっか、俺バター醤油味
の
いろいろ食べたことあるんですけど、私はちょっとピンとこなかったですね。
うん、バター醤油のポテチはダメだな僕ね、はい、ポテチの醤油が入ってるの、醤油味が入ってるのってあんまり美味しくないんですよ。
あ、ポテチの醤油味は確かにあれは人を選ぶような気がしますね。
うん、
私もそこまで醤油味は、
ポテチのくせに人を選ぶとは、
そう、元主人さんに甘じょっぱいという言葉はエイチャルさんにはないのね。いや、甘じょっぱいっていうのは分かります、甘じょっぱいっていうのは分かります、はい。ただその甘じょっぱいを美味と感じないうん、なんでだろうね、
うん、
なんでだろうね。いや、でも待てよ待てよ、ソルティドッグとかは甘じょっぱいになるのか、あれは酸っぱしょっぱいか、
酸っぱじょっぱい、
酸っぱじょっぱいはいける。あの、何でしたっけ、ほら、塩レモンとかはいけるうん、酸っぱじょっぱいはいける、酸っぱじょっぱいはいけるうん、多分ね、砂糖、醤油に砂糖が苦手なのかな。
そうかもね。
多分ね、その あれあるんですよ。何でしたっけ。昔さ、
うん、
私のおばあちゃんが、
うん、
おにぎりを間違えて砂糖で握ってしまったんですよ。でそれに気づいたから、後でその塩を上からかけて握って。
それは最悪。
それを食べた時のこの甘いんと辛いんが混ざった味が俺の中でなんかものすごいトラウマになってる部分があるんですよね。
だってさ、だってあれだもん、僕子供の頃はさ、
はい、
味の素の味、
はいはいはい、
まあ、砂糖と塩を足したらできるもんだと思ってたけど、
はいはいはい、
でも兄が子供の頃に、
はい、
ポカリスエットの作り方って言って、
うん、
で、お水の中に塩と砂糖を入れるとポカリスエットになるってならなかったよ。
そう、だから多分ね、それの影響でその、うん、辛いのと甘いのが混ざってるのが、そう、何でしたっけ、例えばその
ハッピーターンとか嫌い、
ハッピーターンはだまだ大丈夫。
うん、
あのほら醤油せんべいでさ、片方にその白い、うん、あの砂糖が塗ってあるやつあるじゃないですか。
ありますね。
あれはあんま好きじゃないです。ね。
うん。
ですです。そう、酢豚にピザやパイナップルみたいな、ピザにパイナップルは俺はいいかなと思うんですけど、酢豚は。
歌舞伎揚げは？
酢豚がそもそも嫌い。
おせんべいの歌舞伎揚げ。
歌舞伎揚げって何ですか？
さ、丸くてぼんち揚げとも言う。
ああ、これはまあ食べられます。
うん。それ砂糖醤油だけどな。
いやでもこれから歌舞伎揚げはこれ
みたらし団子は、
みたらし団子はなんだったっけ、みたらし団子はこれは好きじゃないです。これはみたらし団子は嫌いです。ですです。そう、だからそのね、角煮とかお砂糖じゃなくてお酢でお酒で甘さを出すタイプ。まあそもそもね、そうだから多分その塩砂糖おにぎりが俺の中でのね、あれなのかな。
それは辛いな。
ね、スツムさんもこんばんは、毎度でございます。
いらっしゃいませ。幸せバターのお久しぶりです。
お酒が大好きなんですけどこれもダメそう。ほうほうほうほうほう。ね、ハニーチーズのピザとかは、砂糖と塩を混ぜた時の味が気になってやってみたのですが結構まずかったです。やっぱり砂糖と塩は混ぜちゃダメなのかな。
ダメだね
っていうことですね。はい、掲示板、はこんなもんかな。さあ掲示板見た感じこんなもん、マシュマロもこんなもん。はい、というわけでですね、お題のコーナーでございました。さあというわけでエンディングに行く前に今から皆さんにコロコロ試合をしてもらいましょう。
なんだって。
はい、YouTube でコメントいただいている方、あなたのアバターが画面の下に登場しております。さあ今から、そのアバター同士でバトロワを行っていただきます。最後まで生き残った方には当配信で使える500文図が送られます。なんだって。はい、今夜も競争倍率は非常に高いかもしれません。さあ皆様準備はよろしいでしょうか。バトロワコマンド入力な本編だがしかし皆さんのね、棒読みなんだってありがとうございます。というわけでですね、皆さん準備はよろしいでしょうか。バトルオカモンド入力しますよ。アリさんも参加してる？
うん。
いくよ。では3、2、1、ポチッとな。バトルオカモンド入力しました。さあ皆さんのキャラクターが画面から消えまして、上空から降ってきて戦闘スタートです。さあ始まりました、東海新恒例のバトルロイヤル。今日最後まで生き残るのは誰だ。さあ早速乱戦、激しい乱戦が繰り広げられております。誰が死んだかわからないが1名2名と弾け飛んでおります。さあどんどん人が減っている。さあ
クリスマダイル
現在残ってるのは海牛ちゃんさん、マジトップさんが真ん中で体力結構残しておりますが、大外から海牛ちゃんさんが、体力3分の1ぐらいを残して、さあ篠森千佳さん、マジトップさん、 X さん、ブレースさんが生き残っております。さあどこまでどうなる。マジトップさん戦闘不能、ブレース海牛ちゃんさんが回復アイテムを確保。ブレースさんと篠森千佳さんの一騎打ち。さあここでブレースさん戦闘不能、篠森千佳さんが体力わずか、海牛ちゃんさんは回復アイテムを確保して体力を維持したまま撃破しました。本日の勝者は海牛ちゃんさんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
いやー、いいタイミングで回復アイテム取りましたね。さあというわけでですね、エンディングでございます。はい、というわけでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。まあ、今日は 今日というかですね、うん、来週なんですが、はい、来週楽しみな新しい企画じゃないです、来週これやります。はい、じゃんと、18年前の放送を聞くレイブンズナイト、はい、18年前の、放送を聞く地獄のような晩酌配信レイブンズナイト第777回放送やる予定でございます。ちなみに開始時間はですね、ちょっとその第1回放送のラジオが2時間ぐらいありますので、その開始時間はいつもより30分早い、21時30分スタートにしたいと思います。HR さんの声が若かったので、これね、私ソロでね、これ第18年前の放送を聞いたんですが、その時ちょっとアリスさんがたまたまね、いなかったんで、今回はそのアリスさんのリアクションを中心に、
中心時間
ね、やっていきたいと思います。妙だな、アリスさんは12歳のはず。いやいやいや、アリスさんは12歳ですよ。そう、アリスさんは12歳でございます。
大丈夫、イルフ年齢はもっと高いから最近12歳なんだよ
ということでですね、そのアリスさんの18年前の放送を聞くという、地獄のような配信を、来週の水曜日行う予定でございます。でそれとは別にですね、そのアリスさんの何だったっけ、
90何回放送
とかですね、そういったそのアリスさん用の、配信も行う予定でございますので、アリスさんが初めて来た時のね、配信も別枠で行う。
初めて来た時のゲストなんだけど、
はい、
ちょろっとなんだけど、
そうです
ね、回線が悪かったんで改めてってことになったの。
そうそうそう、確か初回アリスさんが来た時はちょっと回線調子が悪くて、
うん、なのでアリスがちゃんとスタッフとして来た時も初めてやってた、はい、
ね、その辺も楽しみに。どうやらね、うちの何でしたっけ、レア MC の重信とか子さんが初めて来た時の、あれもあったりするのでね、そういったのも、ウミウシはまだ海にいる時の放送かもしれないや、そうなんですよね。はい、ということでですね、来週18年前の配信を聞く地獄のような、まあ、これもうぶっちゃけ酒飲まないとやってられないので皆様
お酒をご用意して
お酒をご用意して
お待ちください。
でですね、ご来場いただければと思います。はい、18年前の放送をやる予定でございますんでね、ぜひぜひ、来ていただければ、楽しみにして来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。さあ、というわけで今日はこの辺で終了したいと思います、うん、この放送をお送りしましたのは、シゲポワの毒舌が聞きたいな、今悪くなってしまったのでということではございますので、はい、この放送をお送りしましたのは、画面向かって左側、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
画面向かって右、バーチャルネットシスター、ポチョ姫ことアリスラフィンでした。
この2人でお送りしました。また来週も聞いてください。来週のね、どんな放送になるのか非常に楽しみでございますね。はい、では今日はこの辺で終了したいと思います。皆さん寒いのでね、急に寒くなって、今までの調子で半袖でレストーンに出ると大変なことになりますのでね、気をつけて、夜をお過ごしください。というわけで今日はこの辺で See you next time。
おやすみなさん、
ま、おやすみなさん、
おやすみなさん。